それでは CD の中ではお話しできなかった、私が道ありきの、現地を訪ねた旅についてお話してみたいと思います。まず最初に私は札幌に飛びました。そこで黒江勉さんという方とお会いしました。この方は道歩きの中に登場している方なんですよね。どういう方かというと、三浦亜子さんが旭川の結核療養所白雲荘っていうところなんですけども、そこに、入ってらした時に療養だったんですね。黒江さん自身もまた結核でそこに入っていらしたんですが、亜子さんがある時病院の中でクリスマスをしようってことになって、で牧師さんを呼んでお話を聞こうって言った時に、たくさんの人が集まってくれたって書いてあるんですけども、その中に黒江さんがいたんですね。そして定期的に牧師さんのお話を聞くことになったんですけども、あなたはどうしてここに来てるのって聞いた時に、黒江さんは収容のためですって答えたらしいんですけども、あやこさんは道歩きの中で、キリスト教は収容じゃないんだけどなって書いていますけども、その黒江さんにお会いすることができました。で、黒江さんがおっしゃるには、いや、あやこさんはね、最初、前川忠さんが行ってる旭川二条教会っていうところにね、前川さんに誘われて行ったんですけども、その時に教会のちゃんと席に座らないで壁に寄りかかって腕組みをしてふんって感じでお説教を聞いていたんですよね。だから教会の中のご婦人の中では本当に評判が悪かったっていうお話をしてくださいました。私も教会に行ってますけど、教会に来て壁に寄りかかって腕組みしながらふんって見下した感じでお説教を聞いてる人なんか見たことがないし、牧師さんもさぞやりにくかったろうなと思うんですけども、本当にそれほどまでに三浦亜子さんという人は、なんかこう遠征的になっていたっていうかね、世を捨てていた人だったんですよね。後世にこんなに愛の作品をいっぱい書く人とは思えない三浦亜子さんの姿をお聞きしてびっくりしてしまいましたが、黒江さんも、結局その亜子さんが病院で開いていた牧師さんのお話を聞く会を通じて、やがてクリスチャンになり、そして札幌北一条教会の役員にまでなって、今でも一生懸命、奉仕なさっている方なんですね。そして黒江さんは前川忠さんをご存知だってことで、私はすごくそれも聞きたくて伺ったんですけども、前川忠さんとなぜ知り合ったかっていうと、三浦亜子さんが前川さんに黒江勉さんという人のところをお見舞いに行ってあげてっておっしゃったそうなんですね。それで前川さんは黒江さんを訪ねていらしたということなんですが、こうして本当に誰々をお見舞いしてあげてって言って、三浦光雄さんもそうなんですけども、お見舞いしてあげてって当時の人たちは、クリスチャンの人たちは見ず知らずの方のところへもお見舞いにいらしていたんですね。で、前川さんと初めて会った時の印象は、とても結核の患者とは思えない本当に大きな方で、座っていると膝が盛り上がるくらいの、がっしりした方だったっていう話なんですね。でもとっても落ち着いた静かな優しい喋り方で、その喋り方までが三浦光雄さんとそっくりの方だったっていうお話でした。こうして道歩きの登場人物にお会いできるって本当に嬉しかったんですが、この黒江さんがまた本当に愛の方で、私実はこれからいろんな人に会わなければならないのに名刺を忘れてっちゃったんですよね。そしたら私なんか特急名刺を作るところがないですかねって言っていたんですけども、そのうち時間が来てお別れしてしまったんですが、私はその後、車で札幌医大病院を見に行ったりしていたんですが、その時に黒江さんから携帯へ電話が入って、名刺屋さんが見つかったっていう話でね、もう閉店になるからどっかその辺のコンビニからファックスで原文を送ってくださいみたいな感じでおっしゃられて、そして名刺屋さんに注文して、で次の朝旭川へ行く予定だったんですが、旭川へ行く前に、その名刺屋さんに取りに行かなければならないんですね。駅から近いんですかって、いやちょっと車で20分ぐらいだから、僕が朝中村さんを札幌駅まで 迎えに行きますから、それで名刺屋さん連れてってあげるから、それで旭川駅の電車に間に合うように乗せてあげるって85歳の人がですよ、そうおっしゃってくださって、私が妹が北海道にいるのでそこに泊まっていたんですけど、そこから札幌駅に着いた時もすでに、黒江さんは車で迎えに来てくださっていて、そして、名刺屋さんへ連れてってくださって、受け取って、そして札幌駅までまた車を飛ばして、ちゃんと旭川に間に合うように送り届けてくださいました。なんという愛の方なんでしょうね。その後も東京に帰ってきてからも、前川さんの歌集を持っているからこれを参考に見てくださいって言って本を送ってくださったり電話をくださったり、本当になんかこう、彩子さんが人にイエス・キリストを伝えたことによって、それを受け止めた方がまたその愛を表して、未だにその愛が続いているってことにも私は本当に感動しました。黒江勉さんのお話でした。